はい、どうも。今日はいやー、やっぱ一週休むべきでしたね、本当にね。週報で宣言したんですけどね、今週はもう休みますと。スゴロクで言うところの一回休みで、鼻くそほじ入れながら、まあレースだけは見ておくと。でもね、予想もね、出さなきゃよかったです。本当にね、皆様にご迷惑をおかけしまして、申し訳ございませんでした。本当にね、どうしようもないですもんね。もう、オーロカップもダメだ、福島記念もダメだってね。福島記念、なんでグリューネグリーン来ねえのよ、っていうね。3、4なんかドソッポですもんね。3枠、4枠、もう、どっちもぶった切ってますから、もう目も当てられないっていう。ただ、グリューネグリーンは、反対のオーロカップに飛んだのかなとは思いますけれどもね。5枠2頭とも馬券で。まあ、それもね、いち早くね、先回りして軸にできないというね。で、エリザベス上杯の一着馬なんですけど、このね、ブレイディ・ブエグという、なんか聞いたことのない、もう初耳ですね。この前いたんだ、なんで G1 出てくんだなんてね。重賞未勝利馬。はい、あ。おまけに厩舎もどこかわからねえというね。なんだ、こんな厩舎いたっけな、なんてね。宮田なんだかっていうね。ケイスケとか言いましたっけ、まあ若手の調教師さんですね、はい、今日は、ジンバともに G1 初制覇ということで、よかったんじゃないですかね。で、まあ大体こういうね、得体の知れない馬が一番人気に押されたらね、本当はぶった切るっていうね、私のねポリシーセオリーがあるんですけども、ただちょっと今回の場合はね、これは消せねえなっていうのが、まあありとあらゆる方面からの後押しというかプラス材料が感じられましたんでね、まあ、来るんだなというふうに思いましたね。その一つに、G1 ヘッドライン、レーシングダイアリー、この共通点もあったと思うんですよ。今週末発表された文章が、リリシキというね、こういう、文言がありましたね、リリシキ。で、今から15年前の2008年なんですが、レーシングダイアリー、真の女王として凛と立つっていう、凛の字が出てたんですよ。で、この2008年一着したのがリトルアマポーラっていう馬でしたね。乗っていたのがルメールです。はい。で、背負ったゼッケンが16でした。で、今年のエリザベス女王杯は、15頭立てになって、16ゼッケンは、ありませんが、なかったですけども、なんだ、そういう場合はぐるっと回してきてね、1ゼッケンですよね、16番目のゼッケン。でそこ見たらルメール入ってるんですわ。でしかもこのブレイディ・ベーグっていうのは3歳馬 で2008年の1着リトル・アマポーラも当時3歳馬だったんですよ。だからね、もう3歳16番目ルメールと合致してきてるしな、これはもうちょっともう消せねえということになっちゃいましてね、はい。2枠もね、これはもう消しちゃいましたしね、もうどうしようもないですわね。親子丼なんじゃないかなって思ったんですよ。リリシキッと出ましたんでね、同じ言葉繰り返す、まあゾロ目かもしくは親子丼じゃねえのと思ってサンデーレーシングの親子丼とか考えたんですけども、結局、そうはならずと。友道や早急車親子丼もないしと、これはそこに固執しちゃってもう初手から失敗してたんだなっていう、土曜日ねゾロ目出ちゃいましたんでね、武蔵野ステークスで 2-2 のゾロ目、だリリシキーとかね、みずみずしさっていう、要するに佐々木の、あれさ、その2文字目同じっていう字なんですけども、みずみずしい、りりしきとか、こういう繰り返しの言葉出た時っていうのは、ようゾロ目出るんですよね。あるいは親子丼。で、ただ、その、武蔵野ステークスの2-2、もう、これでもう、あ、用済みだったと。もう、済んでたんだな。ましてや、土曜日っていうのは、11月11日で、1の4並びの日ですもんね。そりゃゾロ目出るわな、出るわな。まあ、そういう感じですね。はい。今週ね、休んでね、来週、エネルギーを、充填させて、来週波動砲打つぞと思ってたんですけども、 どうですかね、このエリザベス女王杯の 1,2,3 ゼッケンの 1,2,3 着ってね、ちょっとね、おやって思ってたんですよ。これ、あ、エリザベス女王杯で先手打つべきだったなっていうね、終わってからそういうふうに思いますけども、まあ、その点はまた週報に書いておきますんで、ご興味のある方はお読みになってください。あ、そうだ、遅ればせながらですね、阪神優勝日本一、日本シリーズ、4-3 で勝ちましてね、38年ぶりの、日本一ということで、これお祝いメッセージ、申し上げておりませんで、すいません。阪神ファンの皆さん、おめでとうございました。まあ本当にいい野球でしたね。とにかくね、阪神強かったですよ、今年は。なんすかね、派手さはないですけども、そこはかとなく強かったですね。近本ね、中野拓夢、この 1,2 番、ね、あとなんか木浪の下位打線でね、ちょこちょこ打ち上がってですね、ピッチャーも機能してましたしね。で、岡田采配がまあまあ本当にそつがないというか、将棋でいうところの最善手を指しまくってたっていうね。今日はアタック25もなんか将棋名人でしたけどもね、あんまりなんか将棋のおじさん出てきてなんだなんてね、あんまりわかりませんでしたけれども、まあ本当に、阪神は強かった。神戸とのね、サブウェイ決戦でしたもんね、新阪戦。オリックスね、オリックスも強い球団ですね、あそこもね。でも負けちゃいましたけどもね、まあ本当に両チーム立派だったと思います。で、阪神といえばね、神戸宝塚歌劇団ですね。あのね、宝塚歌劇団、まあ、ちょっとニュースやってましたでしょ、今週。空組のね、ある女の子が、自殺しちゃったんですよ。で、弁護士の、その遺族側の弁護士、代理人が会見してましたけれども、なんかね、テレビの報道見たらね、全部報道しないでね、いいようにかいつまんでね、印象操作みたいなことしてましたね。つまり、その自殺しちゃった女の子は、長時間労働で、もう精神がね、心を病んじゃったの、疲れてたんだと。朝から晩まで稽古ずくめで、いやね、そんなのね、当たり前なんですって。一日ね、8時間労働で、あれだけのね、舞台なんてね、完成しませんよ。朝から晩まで寝る間も惜しんで稽古してから、あそこまでロケットのね、ラインダンスがピタリね、足が揃うんですから。そうじゃないんですよ。本当はね、ものすごいね、集団でね、いじめにあってたんですよ、あの子。死んじゃった。ある意味ね、もう、殺人事件と言ってもね、それちょっと言い過ぎですね。っていうか、強要とか、暴行罪には当たるんじゃないかなと思います。で、今回ね、そのね、お母さんのね、亡くなった、その自殺しちゃったお母さんのね、その手記というか、声明がね、まあ気の毒で、もう宝塚歌劇に対するね、もうそのね、恨みつらみがね、もう伝わってきましたね。いや、なんて気の毒だ。集団リンチですよ、結局、その女の子。もう上下関係つったらもう大変ですから、宝塚は。上級生がね、下級生をね、いじめるんですね。これはまあ今に始まったことじゃないんですけども、特に、この空組は、どうしようもなくひどかったらしいです。で、お母さんのその、手記にも書いてましたね。ありましたね。もう娘、で、その死んじゃった子は双子なんですよ。で、もう一人はですね、もう一人も宝塚な、ジェンヌなんですが、空組じゃなくてね、雪組なんですね。で、その雪組の双子の女の子の方は、まあ、元気で頑張ってる。で、空組にいた女の子が自殺しちゃったんですけども、 空組がとにかくひどいと。お母さんの耳にもそれは入ってたんです。で、それを全く改善しようとしなかった宝塚歌劇、一体何なのっていうね、そういう不満ですよ。で、今回宝塚歌劇は、側としては、そういういじめの事実はなかったと認識しているっていうふうに表明、声明しました。でね、もう隠蔽体質なんですね。非常にその、あ、こういうことがあったんで、真摯に受け止め、改善に努力しますとかね、そういうね、ことを言わない。なかった。初めからそんないじめなんかなかったんだってね、言い張るんですよ。いやね、どんだけ昭和なんねんと。ここね、ちょっとね、変えていかないとね、まずいなっていうふうに思いましたね。私もね、宝塚好きでね。でね、宝塚の裏のね、ドロドロしたね、部分っていうのはね、百も承知なんですね。ただ、現実からこう、離れて、夢の舞台を見て、もう、その綺麗な部分だけ見れれば、それに対して、まあ、ね、お金を払うっていう、まあ、そういう、ちょっとなんていうか、私もね、ドライな不安なんですが、でもね、それでもちょっとひどいんじゃない、もう死んじゃってるわけですからね。飛び降り自殺しちゃってるわけですから、宝塚ちょっとこの辺重く受け止めなきゃダメなんじゃないのっていうふうには、思いました。で、私のひいきにしてるブロガーさんたちも、もうそれはもうね、ちょっとなんか、今回のことで冷めちゃったわ、みたいな、感じで書いてる人もいますし、宝塚の対応はあまりにもね、前時代的であるという、そういう批判もありましたね。上級生がその下級生にいじめで、ヘアアイロンでおでこにジューってやって、で、それをね、やられましたと、被害者のその女の子、自殺した女の子が言うと、逆にね、お前何チクってんだよ、つって、さらにいじめがエスカレートしちゃったんですけれども、で、そのヘアアイロン銃事件も、宝塚歌劇は、なかったって言ったんですよ。そんな事実、ちょっとね、かすっちゃった程度じゃねえのっていうね。これね、真相はね、違うんです。お母さんも言ってますけども、その、おでこに火傷を負っちゃったと。で、なんか、診察室みたいなところがあるらしいですね、その、宝塚。そこにすぐ行って、薬を塗ってもらって、その日のうちにお母さんに、コテをね、ジュッとやられて、やけどさせられちゃったんだけど、全く謝っても来ないと。謝ってもらえないということで、どうなってんだろうなって、お母さんの方ももやもやしてたらしいんですね。そういうね、メールのやり取りも全部残ってるんですよ。それなのに、宝塚歌劇側は、そういう事実はありませんとね、突っぱねるんですね。ダメだなぁと。ダメだよ、それは、みたいな。ね、まあ、女の世界なんですけどもね。それでもね、他の、まあ、仲のいい組、紅譲るとかね、トップだった時のね、星組はね、なんか雰囲気とっても良かったんですけどね。空組はね、なんかね、あのね、真風鈴穂とかね、あのあたりは、やっぱね、そういう、裏の顔あるんじゃねえかなっていうのね。そう、何の話してますか？私もね、宝塚はね、阪神戦で、ちょっとね、阪急電鉄でね、阪神競馬行く途中に、宝塚大劇場に行く途中に、阪神競馬がね、あるんですよ。でね、エリザベス女王杯ね、やってるにもかかわらずね、素通りして宝塚見に行っちゃったんですけどね。あれ、I'm from Australia っていうね、月組の公演だったんですよ。でね、宝塚歌劇っても、創設110周年ですか？で、小林一三っていう人が創始者なんですけど、で彼がね、生前、まあ、フランスに行ったんでしょうね。19世紀になりますか。でね、行ったかどうかわかんないんですけども、フランスには、カンカン踊りとか、あとロケットダンスっていうのが、キャバレーの見せ物としてやってるんだっていうね。そういう話を聞きつけて、 実際に見るわけですね。でフランスにはあの有名な今でもあるんですか、クレイジーホースっていうねキャバレーがあって、でそこで太ももあらわにしたお姉ちゃんたちが足を上げて男性にサービスをしてるんですね。でそれをね小林一三がその女の子集めて、お前もやれと、お前らもやれ、このロケットダンスやれって言ったね。それが要するにジジイの スケベ心から始まったんです、あのロケットっていうのは。それをね今では勝手に芸術と言ってます。まあ確かにねもう芸術にふさわしいまでに素晴らしいんですよ、その彼女たちのロケットっていうのは。でもこれジジイのね見せ物、スケベなジジイたちに見せる、男どもに見せる、ね、キャバレーの出し物だよっていうことはね宝塚否定するんですよ。芸術だって言い張るんですよ、違うだろうと。でね I'm from Austria っていうのはそのオーストリアで大ヒットしたミュージカル、それを宝塚がリメイクしてやったんですね。するとオーストリア大使館の大使、奥様、子供、職員みんな宝塚に招待されて、そのアイムフロムオーストリアを感激するわけです。でそのねオーストリア大使の前でそんなねクレイジーホースのロケットダンスをねやっちゃこれまずいでしょ。なので例外中の例外でロケットなしでした、アイムフロムオーストリアの時。暁知性という、まあ、当時まだ月組だったんですけども、その男役と、女の子2人が3人で肩組んで、太ももも出さずに足を 4,5 回上げて、それでチャーニングをしました。いやいやロケットダンスって芸術なんですよね。芸術をならば別に大使に見せたっていいじゃないですかと。これねだからやましいもん見せてんだよっていうねことじゃないですか。大使が来た時にそれをいや披露しないということはロケットだからね、ろくでもねえもんなんですよ。あのね発端は小林一三の発端は、あの考えはっていう、でねもう一つ宝塚でね、いやそれこの前もねそんでねその自殺した後ですよ、スカイステージって宝塚専門チャンネルあるんですけども、そこで、現トップの前に録画したやつなんですけどね、ディナーショーを放送してたんですよ。でね後輩がねその挨拶してなんて言ったと思います？愛に包まれて私は幸せですって言ったんですよ。愛に包まれてだと、愛に包まれたやつが自殺するかよおらんってね、もうねちゃんちゃらおかしいわけですよね。で最後にあの楽千秋楽の時に何度もねあれどんちょうが開いたり閉まったりしてですね、幕が開いたり閉まったりしてですね、挨拶するんですよ。で皆様ありがとうございましたとか言ってね、なんかね歯の浮いたようなセリフ並べてね、言うんですけども、あれもやりすぎね。他のだってお芝居だってね、まあ一応ねパーッと幕一回開いて拍手してお辞儀してっていうのはあるでしょうけどもね、あそこまでしつこくねあまりにも清く正しく美しくっていうねことをね前面に出しすぎてね、逆に気持ち悪いんだとすいません、もうねケバン氏もねなんかね今週ほんと休みたかったですね。休んで、いやねまあ来週頑張りますわ宝塚もね実はねあの月組公演ねやっとチケット当たったんですよ、この前今やってる東京のね公演だけどね買えませんでしたキャンセルしちゃいましたなんか行く気になれずにね、なんかねあんな女の子が死んじゃったのにね、ああそうですかっつって 見に行ったらね失礼にやったんじゃないかなって、そのね女の子の御霊に対してね失礼なんじゃないかなと思いますんで、ちょっとね喪が明けるまでというかね1年ぐらいはもう見ねえぞ宝塚とねいうふうに思ってるんですけどね。 月城かなとってね、今ね、まあ本当にね、美形なね、素晴らしいトップなんですけどもね、もう来年にはもう引退するって言ってますからね。そんなわけでした。どうも今日は大変、失礼、ぶっこきました。失礼ぶっこきましてすいませんでした。宝塚も見ません。